主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。それではお歌ってください。3秒になりましょう。聖歌の461番ですね。
罪の許し、体のよみがえり、とこしえの祈り。 命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。これが5番までありますので3番をこの中に。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。
私の救いは神から来る。
神こそ我が岩、我が救い。
我が岩が私は決して揺るがされない。
私の魂は黙ってただ神を待ち望む。
私の救いは神から来るからだ。
私 な時にも神に信頼せよ。
あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。
まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。
はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても雪より軽い。
圧政に頼るな、略奪に虚しい望みをかけるな。
富が増えてもそれに心を止めるな。
神は一度告げられた。
二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。
主よ、恵みもあなたのものです。ご一緒に。
あなたはその仕業に応じて人に報いられます。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初の大賛美を導いていただきます。
お祈りしましょう。神よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。ハレルヤ。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたこそ私たちの酒どころ。私たちが苦難にあった時、苦しみにあった時、罪の底で悩む時に、あなたこそ私たちをかくまってくださるからです。私たちの救いはあなたに、ただあなたにかかっています。どうぞ私たちがこの世の虚しいものに目を留めることなく、あなたに目を上げて、いつもあなたに信頼して歩むことができるように、今日も新しい1週間を始めるために今日ここに礼拝に集いました。あなたが御声を響かせ、あなたが私たち一人一人に語ってくださって、あなたが今私たちと共にあり生きておられ、また大きな愛を持って私たちの罪を許し、また重荷を取り去ってくださる方であること、私たちがこの礼拝の中で信じ、またさらに確信し、心の中にあなたから与えられる愛と平和を強く持つことができるように今日も良い天気をありがとうございました。暖かい良い気候をまた巡らせてくださったあなたの皆を心より感謝いたします。どうぞ一人一人の健康をあなたがお支えくださって、この新しい1週間もあなたと共に歩めるように、あなたが道を備えてください。また特に今週は受難週であります。あなたが日の巡り、月の巡り、年の巡りをお定めになり、今ひとたびあなたの御子の大きな贖いの御業に私たちが心を留めるようにと導かれました。どうぞ私たちがあなたの与えてくださったイエス・キリストによる贖いの恵みを心いっぱい受け止めて、それを見つめ、思いを深め、そしてどうぞ私たちに注がれているあなたからの愛と、また許しの、そして恵みの大きさを心いっぱい褒めたたえられますように、この1週間をあなたが意味深く私たち一人一人に過ごさせてください。今日も私たちはあなたを礼拝するために集いました。どうぞ我らの心を一人一人あなたがお取り扱いくださって整えてくださるように、私たちはさまざまな思い煩いや、この世のさまざまな煩いや、いろんな出来事の中で心を乱し、あなたのことを忘れがちなものです。どうぞこの短い祈りの中にもあなたが望んでくださって、どうぞ私たちの心に重荷があるならば、あなたの足元に、あなたの身元に駆け込んで、その重荷を下ろすことができるように、またイエス・キリストの十字架の血潮の力によって私たちの心が清められ、あなたへの愛と、また兄弟姉妹への愛を持って満たされますようにお願いします。一人一人がこれから祈ってまいります。どうぞその御子イエス・キリストの十字架の血潮の力によって、 そして贖いの恵みの、その恵みの大きさによって私たちがあなたに大胆に近づいて、どうぞ心の丈を、心の内にある深いところにある秘められたところをもあなたの前に心を開き申し上げることができるように、そしてどうぞ全てを受け入れ、全てを愛されてくださいるあなたのもとに、その心を全て開き、そしてあなたからの許しと清めを受けることができるように委ねます。また今日この礼拝に今道を急いでいらっしゃる方からならば、安全に速やかに送り届けてください。また今日事情によって礼拝に来られない兄弟姉妹があるならば、その場においてもこの主の日を、礼拝の日、栄えある恵みを覚える日として覚えさせ、礼拝の心を持ってその場にあって過ごさせてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
すべての父を皆をあがめて感謝をします。あなたが十字架の上に、イエスキリストの上に表してくださった大きな愛と恵みを感謝します。我らの罪と死の力からの解放が、あなたの御子の十字架の御業によって成し遂げられたことを感謝します。あなたが私たちを許し受け入れてくださっていることを感謝します。またあなたが今聖霊によって我らのうちに住んでくださっている大きな恵みを感謝します。心からあなたの皆をあがめます。一人一人あなたの前に祈りました。その心からなる祈り訴えをあなたが念ごとに聞いてくださって、親しくその祈りに寄り添って聞いてくださったことを信じ感謝いたします。どうぞその祈りにあなたからの確かな答えが届きますように。私たちの祈りが聞かれていることを心から喜び、また感謝して、愛するイエスキリストの尊いお名前によって祈ります。アーメン。
それでは私も慣れる方はそれぞれ歌いましょう。
イエスキリストの十字架の血潮の力が私たちを罪と死の力から解き放ってください。その御業の大きさを覚えながら、イエスの十字架の血でこの歌を歌っていきましょう。
ドクロ ているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架に触れた。犯罪人の一人は右、一人は左。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけ、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札をイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、罪重荷を除く王と題しまして、大阪牧師からメッセージをいただきます。
皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
ちょっと暑い、ね、今日はねいつもとしますけど今日は、パームサンデーと呼ばれる、受難週最初の週日です。で、日曜日なんでパームサンデーっていうかっていうと、イエス様がこの日曜日にエルサレムに入城なさった。その時に人々がシュロの木の枝を取ってきて、それを振ってイエス様を歓迎したっていう記事が出てくるんですね。ヨハネにだけシュロって書いてあるんですよ。マタイ、マルコ、ルカに全部そのエルサレム入城の記事は出てますが、ヨハネにしかシュロっていう木の種類は書いてませんなので、パームサンデー木の枝としか書いてないぞという方もあるかもしれないけど、それでパームサンデーって言うんですね。まあ、シロとかヤシの木のことをパームとパームツリーと言いますので、その木の枝を振ってパームをお迎えした、それを記念している。ですが、今日から始まる受難週は もちろんエルサレムにイエス様が入城された時でだけのことではないと。月世話を通って、そしてイエス様は金曜日に十字架におかかりになる。だからこの受難週のパームサンデーのメッセージっていうのはイエス様の受難を語ることが多いです。 イエス様がエルサレムに来た時に人々は王様として出迎えたっていうのが今日の一つ目のポイントです。ただ私たちは王様っていうと上に立って力を持って支配する人々を自分の思い通りにする、まあ、そういう王を考えがちだ。そして人々はそういう王としてのリーダーシップをイエス様に期待したわけですね。つまり当時ユダヤの国はローマ帝国に支配されていて占領をされてたんですね。日本もこの間第二次世界大戦の後ではアメリカ軍からの進駐軍がやっていたね。要するにアメリカを代表する連合国軍が日本にやってきて GHQ がやってきて日本を統治してたわけですよ。それと同じ感覚だと思ってください。当時ユダヤはローマ帝国に支配されてきた。そしてマッカーサーならぬポンテオピラトに収められていたんですよ。人々の心は穏やかではなかった。彼らはイスラエルは神の国だと思ってましたから、神様が世界の民族の中からユダヤ人を選び、そして世界の救いのために祝福された民族としてユダヤ人を作ったんだと、我々はそのアブラハムの子孫なんだというプライドを持ってました。ですからこんな状況をひっくり返してくれる神様の力が必ず現れる。人々はそれをメシアと呼びました。ヘブライ語ではマシアハと言いますけれども、そのマシアハ、メシアがやってきてこのローマの支配をひっくり返して国をもう一遍ダビデ、ソロモンの時代の栄光ある姿に回復してくれるんだと期待してた。だからこの地上の力によってそのローマの支配をひっくり返す王を期待して彼らは主導の枝を振ったんですよ。ところがエルサレムにいらっしゃったイエス様はそういう王様ではありませんでした。彼はどういう王様だったか、今日説教のタイトルにしましたけれども、罪重荷を除く王様、そして彼はこのエルサレムにいらっしゃったわけです。今日聖書箇所をお読みいただいたところにイエス様が十字架の上につけられた姿があります。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこはゴルゴタと呼ばれましたので、ゴルゴタってドクロって意味なんですよ。シャレコーベって意味なんですね。多分岩の形がそのシャレコーベみたいに見えたゴツゴツしたものに見えたんでしょう。なのでそのドクロ、ゴルゴタと呼ばれているところにやってきて、そのゴルゴタの丘のふもとに彼らは十字架を立てたわけです。十字架は3つ立っておりました。イエス様は真ん中に、そしてその右と左にやはり十字架刑に処せられる犯罪人がかけられた。でこのことによって旧約聖書の予言が成就します。彼は強盗とともに数えられたという聖書の予言が実現します。実は今日読みした33以降のところには新改訳をお持ちの方は下のところに見ていくと詩編とかいろんなものが印象っていうのがついている、こういうね印象付き聖書って言って下に注がついてるやつをお持ちの方はそれで丁寧に見ていくと旧約聖書とこの辺がここで実現したっていうのが分かるんですね。イエス様は2人の強盗と一緒に十字架につけられました。そしてその十字架にかけられた時にイエス様はこのように祈られました。34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないんです。彼らはくじを引いてイエスの着物を開けたわけです。上着を切っていい布だったもんですから、それを、ローマの兵士たちはそれをくじ引きにしては分けた。そして下着は一つながりもマリアお手製の多分ニットだったので、ニットのふんどしみたいなものをつけてましたから、それをくじ引きにして分けた。 まあ、わけだってあの切らないであのくじを引いたと。でこれも旧約聖書の予言通りです。35節、民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていた。十字架の上でイエス様は人々のために祈られましたが、人々の自分に対する非道な仕打ちに対して神様に許しを祈りましたが、でも民衆はあざ笑いました。35節、あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみる、まあ、そう言って罵りました。ここで図らずも彼らはイエス・キリストが他人を救ったと証言してしまっています。まさにイエス・キリストの十字架は誰かを助け、誰かを救い続ける交渉会でした。イエス様は奪ったこともなく、人から貪ったこともなく、不当に自分の利益を上げようとしたことはなかった。彼はいつも人々を救おうとしました。そしてイエス・キリストを嘲笑う人たちの口にそのことを証言させているんですね。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水分同士を差し出した。あの水ぶどう酒をイエス様は飲まれました。あのスポンジに染み込ませたあの水ぶどう酒をイエス様は飲んだんですね。十字架の上には2種類のぶどう酒が差し出されました。一つは水ぶどう酒、そしてもう一つは苦味を混ぜたぶどう酒と書いてあります。ここのルカには水ぶどう酒のことしか書いてありませんが、他の福音書を見ると水ぶどう酒と苦味を混ぜたぶどう酒、イエス様は苦味を混ぜたブドウ酒の方はペロッと舐めただけで飲みませんでした。水ブドウ酒はお飲みになりました。これ何のためなのかっていう目的が全然違うんですよ。水ブドウ酒は喉の渇きを増すために飲ませます。要するに罪人を苦しめるためのブドウ酒です。ワインビネガーですから。ですから酸っぱくなっちゃったブドウ酒を飲んだら渇きはさらにひどくなります。苦味を混ぜたっていうのはこれは麻酔です。痛みを和らげるための、苦痛を和らげるための哀れみのブドウ酒です。イエス様はそれを拒否しました。なぜそのようなことをなさったのでしょう。イエス様は十字架の上でとことんまで苦しむためにその水ぶどう酒だけお受けになったんです。そして十字架の苦しみを台無しにする苦いぶどう酒は飲みませんでした。イエス様は十字架の上で十字架の苦痛を、そしてその苦しみを全てその身に受けるために十字架にかかった。そしてローマの兵士たちはユダヤ人の王なら自分を救えと声をかけます。そして38節のところにはこれはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあったと思います。イエス様の十字架にだけ頭の上にあの板が打ち付けてあったんですね。ユダヤ人の王ナザレ人イエスとポンテオピラトが書かせて、それをイエス様の十字架の上に書かせました。掲示しました。で、ユダヤ人たちはそれを嫌がりましたけれども、ポンテオピラトは意地になって決してそれを外すなと。そのユダヤ人の王ナザレ人イエスという札をずっとイエス様は頭の上に掲げて十字架の上で苦しまれました。まあ、ユダヤの人にとっては侮辱だと。我々の王はあんなやつじゃないと。そしてユダヤ人の王が十字架の上で殺されているというのはローマの勝利でユダヤの敗北だから、彼らはそれを嫌だと言ってあの札外してくださいと頼んだんですね。でもポンテオピラトはそれを拒否します。 私が書いたんだから私が書いたものなんだと決して外すなんつってね。そしてその王、ユダヤ人の王としてイエス様は、ローマに、処刑されるということになります。今日ここにお呼びしているイエス様の姿はまず第一に苦悩を受けられる王です。なぜイエス様は十字架の上でこれほど苦しもうとなさったのでしょうか。皆さん十字架刑っていうのはどんな刑だったと思いますか。あの日本でもよくね貼り付け獄門とか言ってね、あの時代劇に出てきますよね。十字架とか T 字型の棒のところにこう貼り付けられて左右から槍でグサーンなんてねやってうーなんていうの日本人あの時代劇でよく見るでしょ、ね、千鳥ヶ淵とかさあの昔江戸時代やってたでしょ。でも十字架刑っていうのはそれとは全く違います。あれは貼り付けにして火あぶりにしたり槍で刺したりしてその上で簡単に殺します。でも十字架刑はそうではない。十字架刑っていうのは人類が考えた最も残虐な殺人方法であります。まずあの釘が打たれます。太いあの1センチか2センチくらいあるこれくらいの太い釘です。でその釘をこことよく絵でねここら辺に打ってるあの絵がありますけどあれ間違いです。あのここに刺すんです。ローマの兵士はそんなあの甘いことしない。ここだとそんなに苦しくないんです。おまけに肉が裂けてあの落っこっちゃうんですよ。ローマの兵士っていうのは解剖学に非常に長けていてどこをどうやれば一番苦しむかっていうのをよく知ってました。ですのでここにこの関節に打ちます。つまりここは手のすべての感覚に行く神経層が通ってる。それを釘で潰すんです。手ってちょっと切っただけでも相当痛いよね。でもその手全体で感じる痛みが全部くるんです。両手ともそこに打たれます。足もそうです。足もかなり痛いよね。第二の心臓と第二の脳と言われるような大事なところですがその足首の関節のところを貫きます。両足重ねてね一本の組でグザッとやるんです。両手両足の全ての痛みが激しい痛みがその全身を貫きます。おまけに重力で引っ張られるので体はぐっと上に引っ張られて息ができなくなります。で体力のあるうちっていうのはそれをあの苦しいもんですからぐっとこうなんとか支えてねあの体を引き上げようとしますけどもだんだん体力が尽きてくるとブラーンとなります。関節が抜けます。腕肩の関節みんな抜けてしまいます。そしてぶら下がったところに次第に息ができなくなってそしてそれを数日間続けるんですよ。あまりにもむごいので時々は1日でなくならない2日3日ずっとぶら下げておくんです。そして最後に息が絶えて痛みによって耐えきれなくなって死んでいく。それが十字架刑です。あまりにもむごいし刑がいつ終わるかわからないのでローマ兵たちは工夫しました。もうちょっと早く死なせてやろう。わずかなアルミで胸の下に1本のロープをかけます。そうするとぶら下がってくると体力が落ちてぶら下がってくると、胸が圧迫されて息が吸えなくなる。そして窒息死するようにということで、ローマの恩情です。十字架刑はですから人間が感じうる最高の苦痛です。それを全身で受けながら息もできずそしてもう彼も我もわからない自分がもうどうなっているかわからない状態になってわめき散らしながら時にはもう意識もなくなって死んでいくんです。イエス様はその苦痛を全て受けようとなさいました。しかもこの十字架の上の悩みはイエス様はどうしてそれをその身に受けなければならなかったのか。実は旧約聖書には木にかけられたものは呪われたものである神の呪いを受けたものであるという 教えがありました。つまり木の上にさらされることによってただ単に苦痛を味わうだけではなく神から呪われ見捨てられるという体験をする、そして自分の命がそのような苦痛にさらされる中でイエス・キリストは他の人のためにとりなしをするんですね。そういう苦痛を与えられながら十字架にかかった状態で父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているか自分でわからないのですと言える人がいるだろうか。そのような激しい苦痛の最中に人々のために取りなしを祈ることが我々にできるだろうか。そしてたまたまそのイエス様の左右には2人の強盗がおりました。1人はイエス様に罵る言葉をかけています。39節をご覧ください。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。彼は周りで罵っている人たちと一緒になってイエス様に悪口を言いました。ところがもう一人の方はその彼の言葉を聞きながら彼をたしなめました。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。いいことだね。彼はイエス・キリストの最初の伝道者になった人物ですね。この強盗さんを。どうして彼はそんなふうに思ったんでしょう。彼は強盗でした。十字架にかけられるだけの罪を犯した人間です。彼は自分でそう言ってます。我々は自分のしたことの報いを受けている、だから当たり前だと言ってます。自分がこの十字架刑で殺されるのは当然のことだ。そんな彼が悪の道をずっと歩んできた彼がそのイエス・キリストの隣に十字架にかけられながらその人を見たんです。そしてそこで祈られた、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅すことをせず、ただ人々を父を彼らを許したまえ、彼らはやっていることがわからないんです。祈っている人を見ながら、あ、この方は何の罪もないとその強盗は思ったんでしょうね。そして彼はイエス様に声をかけました。イエス様、あなたの御国の暗闇にお付きになるときは私を思い出してください。彼は自分の罪をすべて認めて、自分がこのような死に渡されることを当然だと思いながらも、このイエス様はその死の中にあってもその死を恐れず、そしてその死に対して人を呪わず、その十字架刑の苦しみの中にあっても人々を憐れんで取りなして、この方こそ本当の救い主かもしれないと信じたんでしょう。イエス様はその彼の信仰に応えられました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいる。今日の御言葉はこれだけです。でも今日私たちはこのイエス・キリストの姿を心に刻みます。イエス様はこの十字架の上の苦しみを味わうことによって私たちを罪と死の力から解放することがおできになりました。彼が十字架の上で苦しんだことのゆえに私たちの罪が許される、聖書はそう宣言しています。なぜでしょうか。わかりません。なぜ2000年前の2018年前にこの世界に現れ30 3年ほどお生きになり十字架の上で命を捨てたこのイエス・キリストを信じると、なぜ罪と死の力から私たちが解放されるのか、それはまさに奥ミステリーです。しかしそれを信じるならば、私たちはその罪の許しと死の力からの解放を受ける。まさにこの強盗は、一人の強盗は十字架の上でこのイエス・キリストを信じました。この方こそ私たちを罪と死の力から解放してくれる救い主に違いない、そう信じました。その彼にイエス様は、ためらわず今日あなたは私と共にパラダイスにいるだろうと約束されました。わけのわからないことっていうのは聖書の中にたくさんあるんですよ。イエス・キリストのこの姿は実は罪越しの子羊の方なんですね。罪越しの子羊を方としてこの出来事を語られています。もう一箇所だけ聖書を開けておきます。出エジプト記12章を開けてみて、出エジプト12章、エクソダス12、昔イスラエル民族はエジプトの地で寄留生活をしており、次第に奴隷へと身を落としていきました。イスラエル人はそのエジプトからなんとかその奴隷の区域から逃れようと願いましたけれども、エジプトのファラオの力に抑えられて奴隷としてこき使われていました。もともとはそのエジプトを救ったのですけれども、でもそのことを忘れたファラオがイスラエル人を苦しめました。エジプトはイスラエル人にとってそのような苦しみの場所、そして死の場所でありました。その中から神様はイスラエル人を脱出させます。出エジプトという出来事が起こります。12章ではその出エジプトの中で、一つのお祭りが定められる様子が114ページですね。新改訳第3版ですと114ページ。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。これイスラエルのリーダーです。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日、おのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れに袖をほぐり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイに袖をつける。その夜その肉を食べ、すなわちそれに火を焼いて種を入れないパン、それを火に焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も内臓、足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなたはこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への罪越しの生贄である。この罪越しのお祭りでほふられる子羊、一歳のオスの傷のない子羊、これがイエス・キリストを表す方であります。神様はイスラエル民族に繰り返し繰り返し、毎年毎年この罪越しの祭りを守らせることによって、イエス・キリストが 傷のない神の子羊がほふられること、そしてその血をそのイスラエルの家のカモイと門中に塗られることによって、その血の力によって滅びから守られたという体験を受け継がれるようになさいました。これはまさに型です。イエス・キリストはこの過越の子羊として、今この過越のお祭りの前日に十字架につけられるんです。彼は傷のない子羊でした。傷のないということはイエス・キリストに何の罪もなかったということを表しています。そしてその子羊の命がほふられて、その血によってエジプトを襲った滅びからイスラエル民族が守られたように、このイエス・キリストの十字架の血をも力が私たちを滅びから救うのだということです。私たちはそのことを十字架の上で、追体験いたします。今私たちは十字架をあちこちにね、教会には十字架いっぱいありますが、これはそのような意味のあるものとして十字架を仰いでいます。十字架はまさに神の子羊が命を捨てられたその印です。そしてそれを仰ぎ見るならば生きるのですなぜイスラエル人は血を門と鴨居に塗ったら滅びから、守られたんでしょうか。あ、皆さん出世する時読んだことない方ね、このイスラエル人が血を塗った家だけウイゴが死ななかったんです。それ以外のエジプト中のすべてのウイゴは死にました。貧しい奴隷のウイゴから富めるファラオの長男まですべて死にました。家畜のウイゴも死にました。すべての家で泣き叫び声が起こりました。でも血を塗ったイスラエルの家からは叫びが起こりませんでした。この子羊の血の力が、この印がイスラエルの家をエジプトのウイゴの滅亡から守ったんですね。また今日私たちはこのイエス・キリストの十字架を見つめるとき、なぜそれが私の救いだになるのか、なぜイエス・キリストの十字架によって私の罪が許されるのか理解できないと思います。でも神様がこのようにお命じになってそれに従ったとき、そのほふられた子羊の血潮の力がイスラエルを守った。それと同じように神の定めた罪のない神の子羊イエスを十字架の上でほふらせることによって、私たちが子供から救われた毎年毎年私たちはその受難種、そしてイエス・キリストの十字架を心に覚えるためにこの受難節を送っています。さあ私たちはそのイエス・キリストがこの過越の祭りの前に流された血潮のことを、本当に私たちはどのように受け止めるべきなんでしょうか。まず第一に私たちはそれをはっきりと信じる決心をした方がいい。私たちはイエス・キリストの十字架を仰ぎ見、そしてこれを仰ぎ見れば生きると信じるならば、私たちはその永遠の命を受けることができる。私たちの人生やがて終わります。最近あちこち終わってきてね、眉毛がちょっと白くものが混じるようになった、細胞がこんなところにシミが認めたくない、いつまでも生きていたい。そして人類は永遠の命を願いながら発展してきました。新幹線すごいよね。昔だったら何日も何日もかけて江戸から大阪まで行ってたのに、今もう数時間でビューンと望みに乗って光よりも早く行っちゃう。まで永遠の命を求めてるからですよ。要するに相対的に自分の寿命を伸ばそうとしてるわけです。自分の一生の間にできる仕事を増やしたい、自分の一生の間に会える人を増やしたい、自分の一生の間に成し遂げられる出来事を増やしたい。そのために私たちはアクセプトいろんなことをやっています。時間の中に仕事を詰め込み、ストレスをかけながらも それを乗り越えて、ちょっとでも私たちは自分のこの地上の命を伸ばそうとします。でも私たちはそれが必ず終わりが来ることを知っています。だって死なんていうのもありふれてますよ。周りを見ればみんな生まれてきて死んでいる、そういう世界ですよね。しかし私たちは聖書を通して永遠の命というものがあるんだ。つまり私たち人間もこの肉体がたとえ滅びても朽ち果てても、それを超えて死の向こうまで続いていく永遠の命を私たちは持つことができるということを聖書によって知ることができます。私たちはそれを信じ、そして死の向こうまでも私たちは歩んでいこうとしているのです。まさにその道を開いてくださったのがイエス・キリストの十字架の血潮です。私たちがこの十字架の血潮を浴びなければ私たちに命はない。けれど十字架の血潮の命の力が私たちを死の向こうまでも生かす。そんなの思い込みでしょう。そんなのそう考えているにすぎません。多くの方々は言うかもしれません。しかしその死の力を打ち破った方が世界にただ一人だけいらっしゃる。ですね、創生と違いますよ。ちょっと一変死んでね、結構10回ぐらい創生したおじいちゃんなんか韓国あたりにいるらしい。でもその方もやがて必ず死にました。死なない命をもって永遠の命をもって復活したのはイエス・キリストだけです。来週ね、復活説です。その時に映画を一本見たいと思います。イエス・キリストの復活を描いた映画を見たいと思っています。主にね、でも復活っていうのは本当に実際に起こったんですよ。いや、復活がなかったら私たちのこの信仰は全くの餌のことです。復活がなかったら私たちの信仰は全く虚しいものです。私たちが希望を持っていることも全く無駄です。でも復活が起こったからこそ私たちはこの十字架の血潮の力を信じます。イエス・キリストを信じると私たちの内側から罪が取り除かれます。そのことを象徴するために水越しの祭りの7日間は家の中からパンダネを取り除くんです。クリスチャンの方々は別にイースト菌捨てないでいいからね。パン作り趣味の方ね、イースト、パンダネだって言って。でもイスラエルの国ユダヤでは、イスラエル人はユダヤ人はこの水越しの祭りの前に家から全部のパンダネを取り除きます。そしてパンダネが残ってないようにパンを焼くために粉をこねたような場所を全部吐き清めます。そして清めてその水越しの1週間を過ごすんです。私たちはそのように水越しのパンダネを含まない家にならなければなりません。私たち今、私たちの心の中に、私たちの生活の中にまだ罪が、パンダネが残っているでしょうか。イエス・キリスト水越しの子羊を私たちは受けたのですから、自分たちの生活からパンダネを取り除かなくてはいけません。なかなか捨てきれませんね。なかなか消しきれませんね。でも一生懸命吐いてください。一生懸命掃除しましょう。私たちの人生の中から罪のパンダネを取り除きましょう。そのためにこの水越しの7日間はパンダネを取り除いた家で守られます。そして水越しの7日間はパンダネを入れない種なしパンを食べます。マツァというんですけどね、クラッカーみたいなものです。それを食べます。パンダネは罪の象徴です。そしてそれがパン全体に影響して膨らむのと同じように、私たちの生活がパンダネを残しておくと罪の方向にグッグッグッとこう引きずられていきます。さあ、私は皆さんの持っているパンダネを知りません。私の中にいろいろパンダネがあることは家内が知っています。で、一生懸命捨てようとしてるんだけどなかなかうまくいかないということも知っています。皆さんもそうでしょう。でもそれに気づかされるんですね。一緒に生きてると、一緒に祈ってると、そして一生懸命神様の方に向こうとしているならば、必ず神様は私たちにそのパンダネ吐き出してしまいなさいとおっしゃる。 そんなパンダネを心の中に残したまま、この過ぎ越しの祭りを、そしてイエス・キリストの十字架を越えていくのをやめようではありませんか。私たち大掃除しながら客間のパンダネを取り除くために頑張ろうではありませんか。その客間にはイエス様がいらっしゃるからです。イエス様は最後の晩餐の時に弟子たちを使わして過ぎ越しの食事をする大広間を準備せよとおっしゃいました。あれはパンダネを取り除いた食事の場所を準備せよということです。イエス様がいらっしゃるためです。私たちも生活の中にパンダネがあるとイエス様来てくれません。来にくい、居にくい、住みにくい。私たちはパンダネを掃除しないでイエス様を缶の中にね、キュッと入れてどっかにしまっておいてはいないでしょうか。むしろパンダネを取り除いてひどい客間にイエス様をお迎えすべきではないでしょうか。で、今もユダヤ人はそうやってイエス様をお迎えするような、まあ、イエス様のことまだ知らないユダヤ人の方多いですけれども、そのように部屋を掃除しながら過ぎ越しの祭りを守ります。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネはイエス様をそう紹介しました。イエス様はまさに私たちを救い、私たちの生活から罪のパンダネを取り除くために来られる私たちの王です。この王様は力によって強引に私たちを従える方ではありません。むしろ老婆の子に乗ってへり下って私たちに近づかれ、そして私のいるべき広間はどこかなと、掃除してあるかなとおっしゃいます。私を入れてください。今日も私たちの心の扉を黙示録にあるイエス様のようにイエス様はノックしていらっしゃるでしょう。私たちが喜んで戸を開けるなら、イエス様は入ってきて私たちと一緒に食事をしてください。それは罪越しの食事です。罪がなくなってよかったね、滅びないでよかったね、一緒に神様のことを喜ぼう、そう言ってイエス様は私たちと共に食事をしたいと思っています。私たちの心の広間をイエス様のために整えましょう。祈ります。天の父よ、あなたは私たちのために王なるイエス・キリストをしもべとして命を捨てて私たちを贖い出すためにこの世に来させてくださいました。そして今まさにその受難を私たちは見つめています。弟子たちがイエス様のためにパンダネのない2階の大広間を準備したように、どうぞ私たちの心の部屋もパンダネのないように整えて掃除して主をお迎えすることができるように、王としてお迎えすることができるように、どうぞ私たちの心の部屋をあなたが清めてくださいますように、そして私たちのために救いの道を十字架の上に開いてくださったイエス様、あなたに心から感謝いたします。どうぞ私たちの主となって私たちの人生をあなたのもとへ導いてください。委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。聖歌の484番を歌います。たたえよ救い主イエスを、3節なので全部歌いましょう。 ましょう。感謝を持って礼拝の献金をします。この主に対する感謝を込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。お祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆を祈ります。この一週間あなたが私たちにたくさんの恵みを与えてくださったことに感謝します。私たちの罪のために十字架の上で苦しんで、私たちの罪をあがなってくださったイエス様に感謝します。私たちはこの一週間に私たちの罪をよく覚え、それを許し、あがなってくださった神様の愛を覚える日々にしたいと思います。あなたが与えてくださった中からの一部分を私たちの献身の証として捧げました。あなたがそれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし、感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は、主法または、前のスクリーンに出ておりますので、そちらの方をご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 ちます。
仰ぎ乞い願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
祈りに心を用いる、といたしましょう。